まだ2回や
る、うん、余裕よ
まだ2回もある
このぐらいまでには歌詞を覚えてくれたらいいなと思ってますが、なかなか頭に入らない、頑張りましょう、
はい、大丈夫
だよ、はい、で、メールでまた曲順決まったらお知らせします。でさっきの通り、I love you ロードとロードエリックネモハイのメドレーはなくなりましたので、
どんな歌やったかなこれどういう歌でしたちっとも思い出せんかったやけど、
ラララララララララララララララララララ、チラッとね、多分ね、ゴスペル礼拝の時に歌ってた。
いや、私これ全然わからん。ゴスペル礼拝この歌習ったかな、
もっと練習して、
1回だけやった、1回
練習して
一回練習したの聞いてね。
あ、よかった。あ、思い出せ。
どうか。どういうでもゴスペル礼拝で歌ってる。
歌ったっけね。
うん、歌ってる。
でも、あるでやったはずやなと思ってる。ちっとも思い出せん。
そのチラシ。
そうそうそう。
のりこさんが、すごい素敵に作ってくれた。上に山ほどあるので。
でも、地図は、あきちゃんのパクリ
で。そうそう、ここはね、
あきちゃんのパクリです。
あの、チラシ、たくさんあるので、ぜひ、熊谷で子供たちは結構大量に持ってきますよ。大量っていうか、まあ、持ってきますよ。で、学校で配るとか、うん、先生に配るとか、先生に渡すとか、なんかいろいろ子供たちは張り切っておりましたが、はい。
で、なので、まあ、ちょっと普通の日ということもあって、仕事の方は、うん、途中からしか入らない方もいると思うんですけど、ぜひぜひ歌いに来てください。で、名簿のところに出血まだつけてない人、ぜひつけておいてください。
今のところどうですか、参加できますという人はどれぐらいいますか。
三角
エリカさんは難しそう、
覚えれたら来ます
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、
まだあと1ヶ月
あと1ヶ月あるね
1ヶ月でも1回
だ
ね
そう大丈夫で、どうぞどうぞ、
はい、
あと服装はね、赤と黒のコンビネーションということで、
あ、その衣装についてわからない人いますか、うん、そうです、まあ、ちょっとクリスマス
っぽく、クリスマスっぽく、はい、そうですね。で7時から8時がコンサート でその後がキャンドルライトサービスっていって、いわゆる日本語で言うと食火礼拝ってよく言うんですけど、いわゆるキャンドル、まあ、防災上の都合からなんかペンライトっぽいやつを持ってやるところもあるんですけど、うちは本物 のキャンドル、ろうそくを使ってこうずっとこうやって持って、でクリスマスキャロルを歌ったりとか、その時に清子の夜を歌うので、ぜひ皆さん歌詞は出ますので、パワーポイントかなんかで、なので、まあ、分からなくても主旋律歌えば多分いいかなと思うし、もうずっと去年とかもね歌ってるので、もし思い出せるんだったら普通に歌ってもらって、ハモって歌ってもらってもいいですし、そこはあんまりこだわりません。はい、で香織ちゃんが全部今回はパイプオルガンも全部食火礼拝の方もがキャンドルライトサービスの方も、米田香織がですね全部前奏から何から何までパイプオルガンでやるっていう、そういう、ことに決まりましたので、ぜひ今日3時から彼女は来てずっと練習するそうです。調律をしたばっかりの、調律っていうかな、パイプオルガンも一応調律するので、月曜日に まるっと1日かかって調律を終えたばかり の一番いい状態で、香織ちゃんは今日練習することになると思いますけど、はい、まあ、彼女はなんかゴスペルでピアノ弾く前は、彼女近所大学なんですけど、近所大学でずっとパイプオルガンを弾いてて、で私はパイプオルガニストになりたいって思ってたぐらい弾くらしい。だからちょっと見ものだわ、ちょっと今からめちゃくちゃ期待してるんですけど、ね、きっと荘厳な感じの、なんとなくちっちゃいんですよ、こんな割とちっちゃい感じで、まあ、それは NHK ホールとかね、大きなところにあるパイプオルガンとはまた違いますけど、でも出るときめちゃくちゃ出るんですよ、うん、 ドイツからパイプオルガニストが来てコンサートしたこともあるぐらい の、 まあドイツの教会のオフル、まあ、いらなくなった、ね、のをもらって組み立ててるんですけど、やっぱりあの音は全然やっぱ全然 古さを感じない感じですので、ぜひねあのそれも見ものだなというふうに、思ってます。期待して祈ってね、準備していきたいなというふうに、思ってます。できるだけね多くの人にあのチラシが目に留まるようにあの、まあ、いろいろ配っていただけると嬉しいなというふうに、思います。まあ、当日ね雪が降らないことをちょっと期待し祈っていきたいなと思います。まあ、一番その雪が降るとここ山っていうか丘っていうか何ていうか
最悪バローに置いて歩いてく
ださいでもそれ9時に閉まっちゃうから、
あそうか出れないか、
そうなんですよ、
出れない、ね、
あ多分駐車場係が出ると思うので、 あっちの方に多分止めると思う、うん、そうなので、皆さんできるだけ、メンバーの方は来られるときは乗り合わせてきていただけるとありがたいです、うん、乗り合わせてき来ていただいて、まあ、子どもたちも乗り合わせてきてもらえると、台数がそこまで、うん、お客さんのためにもちょっと、確保したいっていうのもあるので、ぜひその辺よろしく。
バローは
ね
9
時まで、ね、
メンバーは何
時まで、ね、メンバーはねできれば、5時半ぐらいには、うん、6時半会場になるじゃない。
そうですよね、
うん、
5時半、
うん、そうなので
私6時半7時前にしか来れない
。いいいい、なので遅れてくる人はリハに直接連絡するんだ
よね。私も遅れてくる。
ああそうそう、なのでどうしよう、遅れる欄を作っとくわ。遅れる欄を作ってもらってて、遅れるということが分かっている人は、まあ、あらかじめ、上手に、
まあ、ここに丸いてあれば、
うん、
いなかったら
遅れるという
ふ
う
で、
立ち位置だけちょっと確保しておきますので、端っこですね。端っこっていうか、まあ、そうソプラのテナーベースのアルトだからいつものパターンですけど、うん、そういう感じになりますかね。はい、もう11月も終わりになります。前回はですね、私の母は夜のねリハーサルにちょっと顔を出して、ずっと1週間ぐらいねいたんですね。で前回のリハーサルにはちょっと顔を出してですね、まあ随分やっぱりどんどん年を取っていくなと思って、私もちょっと気にはなっているんですけど、まあ、一番気がかりなのは、まあ、運転免許かなと免許かなと思って、まあ、田舎なのでどうしてもやっぱり私たちもそうですけど、車をねこう運転しなくちゃいけないっていうそういう現状があるじゃないですか、都会に比べて田舎に、うん、ちょっと買い物に行くって言っても、まあ、ここに住んでたらあバローがあるわとか、なんかいろいろね、いろいろ近くに、まあまあ、ちょっとその先に歩いて駅があるかみたいな、そういう感じですけど、なかなか田舎はそういうわけにもいかず、ね、そこはもう本当に祈りの課題で、今日実は母の誕生日なのでまだちょっと電話はしてないんですけど、もう今朝は本当に祈ってる時にもうとにかく母がねの、まあ、健康、が、まあ、支えられて、で、まあ、まずはとにかくそうやって車でね出かけたりする際に、被害者にはもちろんなってほしくないですけど、一番は加害者になってほしくないっていうそういうね思いもあるので、こう本当に祈ってでいましたけれども、私たちのねこうまだ今日は歌ってないですけど、インマヌエルという歌詞がありますよね、曲がありますよね、Come, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him.オーカメラサドーキーヒンクライスタキンっていうのを言うので、神の御子はご用意しもだったと思いますけど、日本語はでそういうのがあると思いますけども、まあ、割と歌詞はそういうふうに似た感じですけれども、下の方に書いてあると思います。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。 そのインマヌエルというのはどういう意味かというと、下に書いてあります。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。実はこの最初に読んだ箇所というのはイザヤ書、イエス・キリスト誕生の、750年前というか、およそは、まあ、8世紀前に書かれた、書かれたというか、イザヤという預言者が神様から言葉をもらって、そして、まあ、記したものですよね、残したものです。そして次のマタイの福音書というのは、マタイというのはイエス様の弟子なんですよね。ということは、その700何十年後かの、イエス・キリストの誕生の後、イエス・キリストが、いわゆるその交渉外、と言われる、そのもう交渉外というのはわずか3年ぐらいなんです。イエス・キリストがだいたい30歳ぐらいになった時に、イエス・キリストは、公の、場に、その出て、いろんな、人々、民にこう教えを、語られて、神様の教えはこういうものなんだということを自らがこう示しながらこう教えられて、そこに、12人の弟子たちが加えられてっていう、そういうふうになった。その12人の弟子の1人がマタイで、このマタイが書いたこの言葉が、この実はイザヤ書、から、引用されている、というふうに、なっているので、そこに700何十年という大きなその時代のスパンということを考えると、到底私たちには理解することができないです。私たちの、ね、その750年前とかって言ったら何時代になるんだみたいな、そういう話ですよね、平安時代かな、多分それぐらいだと思う。鎌倉時代、平安時代、なんか多分それ、私ちょっと日本史が、非常に苦手なのでちょっとあれなんですけど、とにかくそれぐらいの時代に、予言されたことがその成就したっていうことですよね。とてもなんか信じられないっていうか、今起こったことが、例えばこれから750年後に起こるっていうのは、まあ今であったら、まあ書物にも残るでしょうし、パソコン上にも残るでしょうし、まあ、その頃はどういうふうになってるか分かりませんけども、だけどこの時代に本当に神様がその預言者を通して残した言葉がそのまま本当のことになるっていう、っていうことは誰にも予想がつかないことであって、神様、唯一の神様がそれをご存知であったっていうことは、すごく大きな、何かイベントというかことだなというふうに私なんか思うんですよね。それだけ神様は、私たち人間を愛するがゆえに、私たちが本当に、孤独で一人で寂しくて暗い世の中を歩むことなく、共に神が私たちと共におられるんだよ、イエスはあなたたちと共におられるんだよっていうことを、まあ、示してくださった、っていうことが、本当にこの、まあ、言葉を通して、まあ、知ることができるんですよね。まあ、聖書っていうのは神様の言葉なので、それは神様がいろんな預言者とか、弟子たち、または、ね、神に使えるその聖職者の人たちを通してこう与えられた、言葉を彼らは、手書きで記していっているわけですよね。それが今私たちは、まあ、聖書という、まあ、ね、印刷されたもので、私たちは、いろんな、国の言葉にそれが、訳されて、そして、受け取って私たちはこれを、知ることができて、なおかつ、そのことがベースにあって私たちは歌うことができる、ゴスペルを歌うことができるということは、この歴史的なそのスパンを見てみると、すごくもう歴史を感じるというか、何千年というその歴史をそこに感じることができるぐらい大きな、神様の計画がそこにあるということですね。皆さんはご自分の名前が好きですか？私はあんまり自分の名前が昔は好きじゃなかったですけど、でも、ヒロっていう言葉のその意味を、こう紐解いていくと、 広めるっていう意味がある、そうです、ということは、あ、私はあのこのホスペルを通して、まあ、音楽の楽しさだったり、あるいは神様の、素晴らしい、そのメッセージを、携えているそのゴスペルを、こうね、通してこう、まあ、神様のね、あの素晴らしい恵みを、あ、広める、ことができるように、神様があらかじめこの名前をくださったんだなっていう、あの、まあ、両親を通して、くださったんだなっていうことを、とても、今は